明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
聖書の読み方パート2。何子さん、
はい、
先週は聖書の読み方についてのね、メールのご紹介でしたね。
リスナーの方がね、聖書に親しむために、で先生に新約聖書の読み方を教えていただきました、はい、横浜地方教会の立石正蔵先生です。
はい、立石でございます、はい、先週はね、新約聖書のお話したんですけども、
そうなんですよね。
今日はね、じゃあ旧約聖書の読み方、
ちょっと最後にね、はい、お話がちょっともう時間がちょっと足らなかったので、
はい、
はい、今日はその続きでお願いします。
余計なこと一言言いましたね。なんだったら黙示録は読まなくてもいいよなんて、ね、言いましたけどもね、はい、ちゃんと聖書に入っているわけですから、
そうですね、
読まなくてもいいというじゃなくて、面白いんですよ、ヨハネの黙示録っていうのは ね、これをね、全部理解しなければならないなんていうプレッシャーを持って読まなくてもいいっていうことなんですよ ね、いやー、黙示録ってのは本当に面白い本ですから、余裕を持って読んでください。
で、聖書は新約が27巻と旧約が39巻ってね、
はい、
3区27ってイコール66巻って覚えてくださいね、
は
い、
そうですね、はい、3区27、
はい、
そうですね、
はい、
ただ一つ一つのね、一巻が短い一巻もあれば、長い長い一巻もあるんですね、
う
ん、
そうですよね。
ページ数で言いますとね、はい、2ページいかないようなね、1ページ半ぐらいで終わるようなものもあるんですよ、うん、まあでも、そういうものを全部ね、作者が違うとかね、
はい、
それから同じ絵の人が描いたんでも、前巻後半に分かれてるとかね、まあそういうのが全部一つ一つ数いくと3区27、66巻あるんですが、今日はね、旧約聖書、
そうです
ね、新約聖書の3倍ぐらいあるね。
そうなんですよね。
あれは本当大変、
最初に今創世記っていう書物があって、まあ開いてこう行きますけれどもね、どんな風に読み進めたらいいかなって、やっぱりちょっと悩んじゃう、
悩んじゃいますね、はい、昔ね、熊田先生のお家にお邪魔したことがあるんですけども、
はい、私忘れちゃってるかしら、
今年、去年の暮れから新しい建物になった、その前の時なんだけどもね、
い
やあの時ね、すごく面白いことに気がついたの。
何ですか？
熊田先生家のトイレ行ったらね、
英
語の辞書が置いてあったの。あとなんかの本がね、2、3冊置いてあったような気がしてね、
そうですか、
だから、ああ、なるほど。先生は有効に時間を使ってるなと思った、あれ、
英語の辞書がありました。
英語の辞書があったの覚えてたの。
そうですか。
で、
う
ん、聖書はなかった。
聖書はなかった。どんなでしょうね。はい。
僕はね、聖書はね、どこででも読めるときに読んだらいいっていうのは僕の考え方なんですけれどもね、聖書ってすごくね、重いじゃない。
そうですね。66巻を全部バッグに入れると、ちょっと、
重いですね。私この頃ね、もう50肩じゃなくてね、60肩になっちゃってね。
肩痛いんですか？
いや、昔からね。なんたってね、首の上に乗っかってるものは人の倍くらい重いんじゃないかと思ってね。
先生よく腰が痛いっておっしゃってましたけどね。今度肩になったの？
私は心と、頭以外は全部悪いんですよ。はい。心と頭だけは人並みに普通ですけどもね。
はいはい。
肩も痛いし、首も痛いし、背中もね。何の話？聖書を読むときには、だから、私はどうしてるかっていうと、分冊聖書を作った。普通のね、本屋さんで売ってる聖書、カミソリでね、キリキリキリっと刻んで。
じゃこれが創世記。
創世記から新明記までの最初の5つでもって1つで。
モーセ五書1つ。
あとね、歴史書と言われるもので1つ、文学書と言われるものを2つぐらいに分けてね。
はい。
まあ4つぐらいに分けて私はね。
予言書に分けて。
そうするとね、電車の中でも読める。
なるほど。
うん。
これはね、いいアドバイスですね。
実はね、私の研修所の恩師であるね、榊原先生が、そうやってね、聖書をね、カミソリで切って、分冊聖書を作って読んでたから、僕も真似したの。
じゃあもう、本当にその、先生の、それはもう、 とってもこう心に残る、
うん、そうなのね、
読み方でした
ね。それにね、仕事をね、牧師の仕事始めますとね、はい、分冊聖書を作って、うん、例えば創世記を開きながら、はい、今度サムエル記のね、歴史書をね、引用するためにまた開いて、はい、今度は詩編を開いて、新約聖書も開いて、バーっと机に並べてやるなんて時にね、はい、便利ですね。はい、
なるほど。
で、読み方の、今、切り方を言ってるんじゃなくて。
切り方でしたね。
読み方じゃない。
読み方じゃない。はい。
まあ、大抵の人は創世記からね、面白いから読み始めると思うんですよ。うん、はい。で、それを続けていけばいいんですけれども、はい。途中でね、嫌になっちゃうところが出てくると思うの。
ああ、なるほど。
例えばね、出エジプト記もね、30数章ぐらいまでは面白いんだよね。
はい。
どこか、途中から嫌になっちゃうの。なんだか知らんけども、神殿のね、うん、幕屋の作り方だとかさ、うん、エプロンの作り方だとかさ、そんな話が長々と出てきて嫌になっちゃうよね。
あ、
うん、まあでもね、そこまではね、ストーリーがね、うん、非常にこの面白いからね。うん、だから、それは、普通の書物と同じように読んでいけるんですよ。うん、
まあほら、先生、映画とかね、うん、できてましたでしょ、創世記の映画とか。うん、はいはい、あるいは、アブラハムのね、うん、ところまでとか、それから、十回という映画もありますしね。いろいろそういうので皆さん、漠然と、旧約聖書のストーリーを、
うん、そうですね、
ただそっくりじゃないんですよね。
あれはやっぱり解釈が入ってますし、うん、
すごくね、違ってるところもありますよね。
省略も入ってますよね。
そうですよね。
なんたってスケールがね、映画じゃね、描ききれないですよ。
描ききれないんですよね。
映画の創世記ってあったでしょ。
うん、ありましたね。ね、
あれアブラハムがイサクを捧げるところで終わっちゃうんだけれどもね。
そうですね。
天地創造のところなんかね、なかなか面白かったですよね。風が吹いてきてね、その砂をぼこりをふーっと固まって、そこからね、アダムが出てくる場面なんかありましたでしょ。ああいうのはね、一つ面白いけれども、あんまり影響されない方がいいかもしれない。それでストーリーとして非常にこういう点は面白いわけですから、そういうところをね、はい、自分で、興味を持って読めるところをどんどん蓄えていったらいいです。
あ、なるほどね。
そのうちにね、だんだんとね、片手にね、ノートと鉛筆を持たないとね、登場人物がいっぱいほら、いろいろ出てきて。
そしてね、旧約聖書もそうだ、カタカナですからね。太郎さん、二郎さんっていうんじゃないですからね。
本当だね。
ねえ、三郎さんが出てきましたっていうと、日本人である私たちは、うん、すごくすっきりね、残るんだけど。
本当 ね。
そうですよね。
ヤコブにね、イサクとかね、うん、ヨセフとかね、はい、エフライム、マナセ、ベケル、ラシェベル、ゲラ、ナーマン。
本当ですよね。
わかります
ね。イスラエル十二部族って言われてもね。
本当ね。
そうですよね。
だから、創世記はね、そういう意味では登場人物がまだ少ないから、
はいはい、
12人プラスね、ヤコブ夫婦ぐらいしか出てこないわけでしょ。はい、このあたりはね、まだね、整理できるんですよ。
ああ、なるほど。
ねところがだんだんとね、ストーリーを追いかけていくのが大変になってきたら、
はい、
片手に鉛筆を持ってね。
鉛筆を持って。
うん。
はい。
新しい名前でも出てきたらね、そこのところをね、ちょっとメモしてね。
あ、メモして。
次にどこで出てくるかな。
ああ、そういうふうにしながら読んでいくんですね。うん、
と言われたんだけど、実際にはね、こっちの方がはるかにめんどくさかった。私は直接もう、聖書に書き込んでいく。
書き込んでいくね。うん。うん、それもいいですよね。はい。
それからね、ルツキなんていうのが、
短いですよね。
短いのはこれもね、はい、20分もあればもう読んでしまうこともできるんですよ。
本当に感動的な美しい物語。
うん、そう。男の人がね、5歳をめとるところとかね。あそこもね、ただね、読んでいるときに、同じ言葉が出てきたらちょっとね、注意を引く読み方をするのね。
ああ、はい、
例えば、同じ言葉が出てくるのね。うん、そしたら、そこのところにね、アンダーラインを引くとかね。
ああ、
そんな風にするとね、
はい、
あれ、随分この言葉が強調されているんじゃないかななんて気がつくの。
なるほど。だから、こう、書き入れて、アンダーライン引いたりとか。
うん、そうそう。
はいはい。
そうするとね、自分の聖書ってことになるよね。
う
ん、
そうですよね。
私の聖書なんかもあっちこっち書き込みがあってね、色分けしてあったりね。
うん、
それがでもね、聖書というものの、ね、入門で一番大事なことなんですよ。
うんうんうん、
で有名なね、聖書学の中の古典的なお話があるんですけども、
はい、
実は創世記から、新明記までの最初の5巻にはね、うん、主語が神がって書いてある。 ところと、はいはい、主なる神がって書いてあるところと、はいはいはい、まあこれ新教大学聖書の場合ですけれども、ね、はい、日本語の翻訳でね、はい、あの2つあるんですよ、
はい、
うん、これに注目した人がいた。聖書の中には、うん、神様はって書いてあるところと、主なる神はって書いてあるところが二つあるけれども、うん、
はい、
これはひょっとしたらそれぞれ違う人が書いたんじゃないか、主、うん、はっていう言い方で、うんうん、でその人はね、全部これをね分けてみた、
はいはい、
そしたらね、主はっていう主語と神はっていうね、うん、それをね分けたらね、うん、これ作者が違うんだってこと言い出した人がいた。
で実際に
実際にね、そこからね、あの原文ではね、神様普通名称はエロヒームって言うんだけどもね、うんうんうん、これをエロヒームのイーでね、うん、イー資料とこの人は名前をつけた。それからね、うん、それから手話って書いてあるところね、これは原文でヤハエワ
って、そうですね、
じゃあだからね、うん、そうそうそう、あのワイ資料、ワイ資料とは言えないか、ヤハウェ資
料、
英語ではね、ヤハウェはね、あの J から始まるもんですから、
あ、そうです、J ですね、はいはい、うん、
だから J 資料って名前、
あ、そうです、
ね、でこれがね、あのキリスト教会の中で非常に古典的なね、聖書はいかにしてできたか、でこの人はベルハウゼンという人ですけれどもね、とにかく丹念に一つ一つ鉛筆でね、J はペゲ、それからあの紙はね三角とやったかどうか知りませんけどもね、やってみて、それでねそれを全部収集してこういう説を唱えて、もう聖書学会では非常に有名な説がここから出てきたんですよ。
大変な作業でしたでしょ
う。でもこの人は楽しかったと思うよ。聖書をね、見ながらね、うん、一つ一つ分析していった。あれは面白かったろうね。それから一千数百年経って、はい、一千じゃない、数百年経った時、まだ経ってないんだよ。ベルハウゼンはついこの間の人が。
そうですか。
聖書が書かれてか、
はい、
聖書の印刷が出るようになって数百年経ってね。
はい、
アメリカでね、面白いことを言い出した人やでね、聖書のヘブル語をずーっとコンピューターにかけていっていきました。そしたらね、
うん、
第二次世界大戦がどういうふうに終わるとかね、うん、それからアメリカで第何代大統領がね、誰になるかっていうことは実は聖書に書かれてんだなんてこともバカなこと言う人が出てきた。聖書ってあれだけ膨大な分量でしょ、
うん、
それで、その中の単語ね、この斜めに引っ張ったりね、10ページずつ飛ばして読んでってね、最初の言葉を拾ってみて、いろんなことやってみたの、この人が。そしたらたまたまね、リンカーンなんていう言葉がね、出てきちゃった。わあ、これはすごいなんてことをね、考えた人いるわけ。でもそれはちょっとね、外れたね。
そうね、
でも聖書ったら実にそのくらい面白いんだっていうことで、ね、一つのお話ね、
そうですか、
はい。今週のプレゼントは、
今週は教会学校ノートを用意しました。送料として120円分入れて送ってくださいね。全員の方にプレゼントします。
教会学校ノート、
はい、素敵でしょ。
なんじゃらほい、
教会学校で使えますよ。
私教会学校へ行くことのまだは集まがってないんですけど、
はい、あと夏の福井の波キャンプお申し込みお待ちしています。
はい、
はい、では宛先ですね、はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。